ジャンルの限界を超えよう。いわゆるスキルアップ系の動画チャンネルというものは、ヘルプ動画を投稿しますと一定のニーズはつかめるものです。しかし、そのジャンルの天井に限界が来がちなんですよね。しかし、柴崎さんはその限界を何度も超え、ついには海外のあの CNN にも取り上げられるトップ YouTuber となりました。その限界突破の方法とは？それでは早速学んでいきましょう。おはようございます。フリーでマーケターをしながらクリエイター活動をしています、かぐわです。この番組ではインフルエンサーやクリエイターに役立つ情報を毎日配信しています。ぜひ登録、フォローよろしくお願いします。はい、今日はですね、YouTube の話題なんですが、いやーすごいです。というか、まあ皆さんも知ってる人も多いかもしれません。早速いきましょう。登録者130万人超の74歳水彩画 YouTuber 柴崎春道氏が考えるオンリーワンの優しいバズり方と。はい、スマートフラッシュ、6月5日の記事です。これ前編後編にわたって、柴崎さんのことが紹介されているすごくわかりやすい記事ですので、概要欄に載せておきますので、ぜひ皆さん、よかったら見てみてください。はい、皆さんもうご存知でしょうか。この柴崎さん、74歳ということで、まあ、いわゆるおじいちゃん YouTuber なんですが、とはいえ、まあ、そんな一言で片付けるのは、まあ、忍びない、すごい人なわけですね。もう、ウィキペディアにもページがありまして、日本の水彩画家と、水彩画のを描く、アーティストの方です。まあ、アーティスト兼先生ですよね。もともとですね、阿佐ヶ谷美術学院や和光大学芸術学科を卒業されて、それから文化庁の派遣芸術家在外研究員としてアメリカに渡るなど、まあ、アーティスト活動をもう若い頃からずっとされている方です。で、まあ、年を取られてから、講師やあと通信教育の講座の講師などを務めているなど、まあ絵をね、水彩画を教えるということについては、まあ、もともとスキルや教え方に定評があったという、もうプロ中のプロの方です。ですから、水彩画の、その水彩画のテクニックはもうもちろんですし、人に何かを伝えるということももちろんですし、あとご家族がいらっしゃって、動画の編集はご家族がされているということでは、まあ、もともとその前提としてYouTube を継続的に投稿できるという前提はあるということは、まあ、差し引いて、考察するとして、ただやっぱりジャンルに関する実は限界があるんですよね。はい、私が今回このトピックが興味深いなと思ったのは、いわゆる YouTuber のジャンル限界問題です。という何かというと、 YouTube のアルゴリズムとしてもう基本的にこの検索に対してこのジャンルはこの人を出すみたいな、やっぱりジャンルごとに強い人がもうほぼほぼ強いチャンネルが決まっちゃってるんですよね。で、そういうところになかなかこう入り込むのって難しいわけです。それから、そもそもジャンル自体にやっぱり市場の大きさって違いますよね。やっぱりこう誰でも見たくなるようなエンタメや娯楽やバラエティというのは当然パイが大きいですし、あとは若者に向けた音楽ですとか、そしてミュージックビデオも大きいですし、とはいえ例えば私がやってるようなフォートナイトクリエイティブっていう、フォートナイトというゲームのさらにこの一つのモードというのは当然まあ市場は小さいわけですよ。でも何か人に教えるという動画、いわゆるスキルアップ系の動画というのは、まあ、その人たちにとってはすごく役立つ動画なわけですが、一方でそれを検索する人自体がそもそも少ないという意味では、ジャンルにやっぱり限界がある、そういう、まあ、YouTube の属性なんですよね。ですから、そのユーザーの検索したくなるような、調べたくなるような動画を出せば、ある程度の登録者数は望めるんですが、一方でそのジャンル自体の限界を超えるのが、逆に言うと限界が来ちゃうっていうのが、まあ、悩ましいとこなんですね。ですから、この柴崎さんも当然その水彩画っていうとね、やっぱりこうね、いろんなアートやエンタメがある中ではやっぱり一つの、ね、ジャンルに過ぎないわけじゃないですか。ですから当然水彩画のテクニックがすごいとはいえ、そればっかりをヘルプ動画として、解説する動画ですと、当然、まあ、こんなにすごい人でも当然限界が来るわけですね。はい、ですから皆さんも YouTube 動画投稿されている人も多いと思うんですが、当然皆さん自身も得意とするジャンルに多分絞ってチャンネル運営してると思うんですよ。そういう意味で どうやって柴崎さんが限界を突破して現在130万人かね、130万人を超え、しかも CNN に登場、出演させてもらえるということに なるまでになったのかということを解説考察します。はい、まず柴崎さんに学ぶ、限界突破その1、はい、英語ですね。いやー、やっぱりね、YouTube は世界チャンネルな、世界メディアなんですよね。柴崎さんはその海外経験も踏まえて、実は、チャンネル登録者数が少ない、本当に初期の頃から、英語のタイトルと、サムネイルに英語で解説をする、チャンネル名を入れるといったことを、実はコツコツともやられているんですね。ですから、実は皆さん、柴崎さんの、チャンネル概要欄に載せておきますので、ぜひ、古い順で並び替えてみてください。当初から英語のタイトルが出てきて、そのしかもアートってね、言語必要ないことも、まあ、必要ないではないですよね。要は美しいものを見る目っていうのは、ね、世界中どこも多分一緒だと思うんですよ。そういう意味で英語でしかも素敵な絵を描かれるということは、やっぱりね、いろんな世界中の人に響くという意味では、日本の水彩画の限界を突破するというところを、実は当初からもちろん計算してやったかどうか分かんないんですけども、やっぱり意識されてたというのがベースであるのかなと思います。実際、柴崎さんのコメント欄には海外の人からのコメントがものすごく多く投稿されるんですよね。はい、ですから次、はい、実はもう初期の頃からこんな動画を投稿しています。5分でわかる水彩画、簡単でリアルに樹木を描くコツと、はい、これがですね、621万回再生されていて、まあ累積なので当時バズったかどうかはもちろんわからないんですが、とはいえ、いわゆるこうスピードドローイングというか、なんか公園に行くと、すごい綺麗な絵をスケッチしてる人がいると、でこれを横から見て見物人がずらーっと並ぶ的な感じですよね。要は絵をスキルを学びたいという人じゃなくても、ものすごいテクニックっていうのはついつい見ちゃうわけですよ。ですから単なる解説動画やヘルプ動画を上げてるだけですと、描きたいという人しか刺さらないわけですけども、でもそれを、まあ、芸というとちょっとおこがましいんですけども、それをものすごいテクニックとして見せるっていうことは、やっぱり人の感動を呼ぶエンタメになるんですよね。ですから、当初から5分間ドローイングシリーズやってるんですよ。ただやっぱりサムネを、5ミニって書いて、もう樹木のイラストをドーンってやったサムネにしてからバズってるんですよね。なので解説動画をできる方は、逆に言うとそういう、こうデモンストレーション、エキシビジョンができるというのを、ネタにしてみてはいかがでしょう。はい、それから3つ目、そのことから踏まえて、柴崎さんはカジュアル層に刺さるような企画を今後もどんどん展開しています。例えばですね、動画の分数を結構10分から5分前後に短くすると、要は気軽に見られるようにするということをしています。それからさらにですね、モーニングルーティーンですとか、あとはですね、100円ショップで買ったこの画材で描くとどうなるかとか、プロがやるとどうなるかって、いわゆるやってみた動画など、いわゆる YouTuber がやられる企画を、まあプロの人がある意味技術の無駄遣いをするというニコニコ動画では定番のジャンルなんですが、そういったことにもどんどんねチャレンジしていくということで、ファンを掴んでいくんですね。ですからそうやって多分迷いはあるんですよ。途中でですね、体力が、入院か体力がとにかく、曲がり角に来て続けていくどうか迷ってますみたいな動画をされるんですけど、なんとその動画でコメントが、1000件かな、1万件かな、コメントがものすごいつくんですよ。海外も含めて1万件だ、1万件ですよ、1万件ものコメントがつくんですね。もうこれを機に、まあ、柴崎さんもおそらく気持ちを、切り替えてですね、もうバズるよりはそういった、いろんな方に向けたカジュアル動画をどんどんやっていくというチャレンジするスタイルに変わっていくんですね。ですからここからは新しい企画もあるんですが、何かバズるというよりは多くの方に刺さる動画を、コンスタントに出し続けるということを継続していったんですね。まあ、70歳過ぎたその継続力は本当に、敬服しかないと思います。 そうこうしているうちに、まあ、やっぱりどんどんファンの方がついて世界中にも広がっていって、まあ、メンバーシップも始めてファンの方がさらに固定していくという、まあ、好循環を築いていったということなんですね。ですから限界を突破するきっかけをつかめたらもう迷わずどんどんそれを続けていくということだと思うんですね。ですから現在は、いわゆる添削、絵画のその添削をするということをして、もうその方っていうすごくパイは小さいんですけども、誰かの確実に役に立つということを、動画にして、でさらにそれでみんなが学べるという本当に一大コミュニティを世界に向けても発信しているということをやられてる、まあ、トップクリエイターになったわけですね。いやだから本当ね、学びがすごく多いチャンネルですので、ぜひ何かの、特化した専門に特化したチャンネルをやられてる方はぜひ柴崎さんのチャンネルを古い順から全部タイトルとかチェックしてみてください。必ず学びがあると思います。はい、今日はですね YouTube の話題でしたが、何か専門に特化しないといけないだけど、その限界を超えるにはどうするんだということのヒントが必ずあると思いますので、ご紹介させていただきました。こんな感じで、何か取り上げてほしい話題やリクエスト、トピックなどありましたら、お気軽に皆さんレター、メンションなどいただけると嬉しいです。はい、というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。今週1週間頑張っていきましょう。それでは皆さん、いってらっしゃい。